대학원 답장.
오케이.
さあ、明日はまた勤労感謝の日でお休み、その間になりましたが、いい夫婦の日です。たっちゃん、おはようございます。
おはようございます。まあ、勤労感謝の日、あ、新嘗祭でね、昔、穀物、それを天皇が神に捧げて、感謝をする日っていうね。で、それに対して、前回、前々回の放送の、かつお節を作る人のかつお節をね、田子から送るだとかさ、霧の箱に入れて送るっていうのがね、
献上品で。
献上品で、俺そんなことする必要ねえじゃねえかなと思っちゃうけど、それはきちっと紙で包んで送りゃいいかなと思っちゃうけど、やっぱり霧の箱に入れて、そこに趣があるんだろうな。だから、どっちにしても、日本にはそういうね、僕は古来の伝統、神というものに対して敬いの心を持ってっていう風習がある。で、それはね、まあ今の人たちはよくわかんないかもしれないけど、まあ何に対してっていうことが、先週言った目標目的の違いっていうのがあってね、あることはやっぱりね、目的がないと生きていけないっていうことがある。じゃあそれをやることによってなんだっていうと、やっぱり日々感謝につながるわけだよね。今さつまいもに、お米でいう立ち枯れ病みたいなものが腐っちゃうんだっていうよ、さつまいもは。でも今すごいんだって、今全国に広がっちゃって。だから、ケンピって
芋ケンピ。お菓子ですね。
あんなのもう、なんか量がないから、さつまいもの量がないから、あれ、どういうふうにするのかね。同じ値段で量を減らして売るのか。あるいはその、高くするのか。で、今、あらゆるこのコロナで物価、その他もろもろがみんな上がってるでしょ。だから大変。それでいてね、まあ、これ不満、俺の不満なんだけど、小泉さん以来ね、働き方改革っていうね、今は時間のことを言うような働き方改革でやってんだけどね、残業すんなとかっていう。そうじゃなくて、働き方改革で小泉さんが言った頃って、要は、終身雇用っていうことで、ある会社に勤めて、で、それに対してずっと給料いただきながらそこで頑張るっていう生き方をもうやめろと、自由な生き方しろと。だから、そんな会社に縛られないで自由業をやりながらいろんなことでって、つまり非正規採用って。見てよ、今。あらゆるとこで非正規の人たちが生活が困る環境になっちゃってる。だって会社の都合であんた正規の社員じゃないからいらないよって、明日から来なくていいよ。アルバイトで生計立ててるっていうような人が。それからもう一つは、これは困った事象だなと思うんだけど、離婚っていうやつを簡単にするようになっちゃって。つまり我慢がないんだよね。それは権利の主張につながってんだと思うんだけど。で、結局泣きを見るのはみんな女性じゃん。結局その男尊女卑の考え方ってのはこれは拭えないんだよ、日本っていうのは。で、女性のもっと権利を、女性の働く場所をったって、ほとんど非正規採用は女性じゃんね。で、結果として子供を持って一人で子供を育てなきゃって、これは日本だけじゃなくて今中国なんかにも起きてきてるんだけど、世の中おかしいぞって、政治ってそこに目つけなきゃダメだよってすみ思うんだよね。それが政治、祭り事っていうのは、大岡一善じゃねえけど、みんながめでたしめでたしっていう努力をするのは為政者でしょ、政治をなす人ね。で、それがなんか消えてん。でね、まあ、今日ちょっと愚痴言っててもしょうがないんだけどね、年を食ってきてどっかで死ぬんだよね。じゃあ死ぬまでにどうするかっていうことを考えたときに、ということと死んでからどうなんだっていうことは面白い話があってね。閻魔さんっていうのは閻魔大王で地獄の入り口だっていうんじゃんね。うん、で、実は閻魔様は閻魔菩薩だっていう言葉があって、閻魔の菩薩。じゃあなんだって。要は俺たちはさ、嘘をつくなよとか人を騙すなよって、そんなことすると閻魔さんに、地獄の入り口で舌抜かれて火の海へ落とされたり針の山へ落とされたりするんだぞって、ちいちゃい頃から昔は俺らを教わったわけだから、悪いことしちゃいけないよっていう教えで閻魔大王が出てくる、怖いっていうの。ところが実はね、閻魔大王は閻魔菩薩なんで、じゃあ具体的に何か、地獄に入り口にいて、実はその人を、地獄に来た人を 強制して極楽へ送り込む菩薩なんだと。で、あの針の山っていうのは実は針治療なんだと。ね、そうからもう一つは火の海っていうのはお灸の治療なんだというのはそういうことで、お前こんだけ体が弱ってんだから針の山で針をチクチクして、ね、体を治しなさい。がお灸を据えることによってね、お灸を据えるってのはお灸を据えるっていうと要は罰を与えるみたいになっちゃうんだけど、お灸を据えることによってあなたの活性化、細胞の活性化を図りなさいいうことなんで、実は閻魔は菩薩だと。で、地獄っていうのは極楽への登竜門なんだと、登竜門なんだ。だから一旦地獄へ来るんだけど、それはその生活によってお前は極楽へ引き上げられて、あ、神田だよ、蜘蛛の糸だよね、一条の蜘蛛の糸、こんなものに捕まりゃ糸なんかすぐ切れちゃう。でも神田はその糸に頼って上へ登っていく。でそしてその他の罪人がやっぱりその糸に登り始めたら、俺だけ助けりゃいいんだ、おめえら降りろ降りろって、おちょっと離せ離せっつったら怒っちゃったって、思って怒っていっちゃった。つまり人のことも考えなきゃダメだよって教えだって言うんだけど、そういう教えっていうのは実は学校自体がそんな嘘の話を教えてもしょうがないっていう教員ばっかりになってきちゃった。つまりそれは文科省がありで、その神、要は日本に伝わるその神話っていうやつ、あんなもの嘘だって学者が言えたら嘘に決まってんじゃねえかって。だからそれじゃ嘘の中から何を教える、何を見る目を養うかっていうことを教えるのが学校教育でね。閻魔がさっきの閻魔の話でまた戻るんだけどね、閻魔さんがね、入り口に来たやつに、お前はなぜここへ来たの。いや、わしは一度も一生一回も嘘をついたことはないんですと。一度も嘘をついたことない人生なのに、なんで私がここへ来たのかわからんって。そうしたら閻魔がね、お前は本当に嘘をついたことがないの。はい、こら神かけて嘘をついたことはないっつったって。そしたら今がわあ大笑いし始めたって。じゃあなんで笑ったか、そんなつまんねえ人生送ってきたのかと。要は人間っていうのは誠半分嘘半分でそのぐらいの余裕を持って生きていいよっていうことを閻魔が、つまりこれは閻魔菩薩のね、要は人を助けるための嘘は我慢っていうのがあって、昔からでもまあ嘘をつくってことはダメだと思うんだけど、要は嘘も方便、方便っていうことは何だ、どういう意味だって言ったら、要は目的のための手段で、あることの目的を達成するためにその手段として、なすことを方便って言うんだけど、あらゆることに便利だって言うんだよね、方便。だからそれは嘘も方便という言葉があるぐらいでね、人を助けるような嘘は言っていいよ、あるいはあの、まあ、その時にごまかしてもしょうがないねって、まあ、後で理解するよって言うんだろうけどね。俺思うのにさ、結局先週やった生きない生き方っていうことと一緒だと思うんだよね。ある時にはあの嘘を言うかもしれない。だってね、大体恋愛なんてのはね、嘘から始まることがあるんだよ。だってそう思うだろ、そのお前こう人生を重ねてきてさ、いやこんなにねあなたの瞳に魅了されましたって。でそれはその時だけなのかもしれないよ。でこの気持ちは一生変わらんだろうって、変わるに決まってんじゃねえかと。でもね、でもその言葉っていうのはその時点では生きてるじゃんね。これはね本当に思うんだけどね、地獄とか極楽とかっていうんだけど、最終的に極楽へ行ったって100年だか200年経つとドロドロになって溶けちゃってんだよね、極楽に行った人が。
え、
知らない。要は極楽ってねずっと我が差保ってるわけじゃなくてね、極楽行けば極楽行ってて、その俺たちの言う人生80年だとか最近は100年って言うんだけど、そういうことじゃなくて何千年も経つとね、やっぱりドロドロドロドロ体が溶けてっちゃって最後は苦しんで死ぬんだってよ。
で、それが初耳です。
あ、知らない。それね、あの仏教の書いっぱい出てくるんだよ、極楽の事実っていう。事実じゃねえだろうが極楽の事実なんてよく言うなと思って
嘘800です。
そうそうそう。でもそういうことをね、でもまあそれは人生の教えとしてみんなが使ってるわけだからって思う。
説話は大事ですね。
そう、いいね、説話、懐かしい言葉だな、おっしゃる通り。